石井てるみがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子どもまでみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週は山梨大学教育学部の入試情報について学生さんにお話を伺っていきたいと思います。山梨大学教育学部障害児教育コースの古谷遥さんをお迎えしています。古谷さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はお忙しいところどうもありがとうございます。古谷さんは山梨大学今何年生でいらっしゃいます？
はい、私は今4年生です。
あ、4年生ということはもうすぐご卒業？
はい、そうなります。
あ、そうなんですね、
はい。
まあ、今日は古谷さんにお話をたくさん伺っていきたいんですけれども、まあ、今4年生ということですけれども、じゃあちょっと記憶を前に、はい、巻き戻していただいてですね、
はい、
古谷さんが山梨大学に入学を決めたきっかけ教えていただけますか？
はい、私は幼い頃から小学校の教員を目指していて、ええ、教育学部のある大学を探していたところ、うん、興味のあった障害児教育を学べる学科がある点に魅力を感じて山梨大学を選びました。でまた、うん、自宅から通いやすいことも踏まえて山梨大学にしました。
うん、子どもの頃から小学校の先生になりたくて、そして障害児教育にも興味があったと？
あ、はい、そうです。
何かそういった夢とかやりたいことを見つけるきっかけとかはあったんですか？
そうですね、小学校時代にやっぱ出会った先生がきっかけで、すごいこう親身になってこう接してくれた先生が、多くいたので、自分もそういった先生になって子どもたちと一緒に学校で働いてみたいなと思ったことがきっかけです。はい、
じゃあ小学校の先生がいい先生で自分もそういった先生になりたいなと。
はい、
すごい、そうやって小さい頃からの夢を追いかけて山梨大学にご入学されたということですね。
はい、
はい、そして4年が経ちましたけれども、4年生の古谷さんはもうねたくさんご存知だと思いますけれども、山梨大学の良さはズバリどんなところだと思いますか？
はい、やはり山梨大学は少人数教育であって、先生に質問をしやすいところだと思います。疑問点をそのままにしないで、すぐに授業の中で解決できたっていう経験がとても多かったので、私自身も、はい、質の高い学習になっていたなと感じています。
おお、まあ、よくね今までも山梨大学レディオキャンパスの中で少人数だったり、その先生からその学生のケアが手厚いということはよく伺ってたんですけれども、古谷さんもそのように感じました？
はい、あ、はい、入学してからもそのように感じました。
いいですね、教員と学生の距離が近いと、
はい、
いうことなんですね。そして研究や勉強での良さもあると思いますけれども、部活動もかなり充実していたと伺っています。古谷さんはどんなことをされてたんですか、されてるんですか？
はい、私は大学1年生の頃から現在までダンス部に所属しています。で、週3日、楽しく練習に取り組んでいて、違う学部だったり違う学年の人と仲良くなれることはもちろんなんですけれども、発表に向けてお互いに切磋琢磨しながら活動できるところが、とても楽しいと感じています。
ダンス部ですか？
あ、はい、ダンス部です。
だからもう部活ってことですよね？
あ、はい。
どんなダンスを踊るんですか？
私は、ジャンルがヒップホップになります。
かっこいい、
ありがとうございます。
じゃあ週3日だったら結構がっつりやるんですね。
そうですね、発表前とかだと夜まで結構長く練習したりしております。
青春ですね。発表っていうのはあれですか、学園祭とかで発表なんですか？
そうですね、11月の上旬に学園祭があったんですけど、そこでも発表の場で踊らせていただきました。
はい、いいですね。じゃあ、はい、勉強も部活も充実した4年間だったということですね。
はい、は
い、いいですね。なんかまたね、そうですね、違う学部の友達ができたり、先輩後輩ね、年齢をまたいでお友達もできたりしますもんね。
はい、
そして勉強の方のお話を伺いしたいんですけれども、古谷さんはどんな研究 ですとか勉強をされてるんですか？
はい、私は今その障害児教育コースに在籍して、うん、主に発達障害の子どもだったりグレーゾーンの子どもたちを対象に今研究を行っております。
うーん、
卒業論文の執筆中なんですけれども、
はいはい、
大学の後期で学んだことを自身の研究に生かせているなと感じております。
へー、研究っていうのは、はい、あれですよね、きっとなんか論文を読んでとかそういったことじゃなくて、例えば実験なんかデータ集めたりとか、実際に子どもたちと接する中でなんかデータをとか情報集めたりとか、どういった感じのなんか研究の進め方をされるんですか？
はい、今、最初の方は先行研究を読んだりして、卒論文の書き方だったり、うん、その研究をする前の準備段階としていろいろな論文を読み漁ったりをしていたんですけども、今はその学校の方に連絡を取ったりしながら、データを集めて、卒業論文を執筆しようかなというふうに考えております。
あ、じゃあ実際に小学校に出向いてってことですか？
対象の講習はちょっと高校生。
ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、
今回になったんですけども、そうですね、学校の高校の方に、調査を依頼してという形になります。
うんうんうん、ああ、そうなんですね。実際にじゃあ高校に行って、はい、そこで卒論執筆のための研究をしますということで、そこでいろんな情報を得たりとか、はい、研究につなげていってるわけですね。
はい、
はい、ありがとうございます。貴重な経験をね、山梨大学で積んでいらっしゃるんですね。さて、受験シーズン真っ只中、受験シーズンが本格的に始まりましたけれども、古谷さんも経験された受験勉強についてのコツやおすすめの方法など、後輩にあたるのかな、将来の山梨大学生に伝えたいメッセージなどありましたらお願いいたします。
はい、私は問題集や過去問を何度も繰り返し解くようにしていました、苦手なところは学校の先生や塾の先生にすぐに聞くようにして、小さな苦手も克服できるように、努力というか取り組んでいました。
やっぱ過去問を何度も解くってのはね、大事ですよね。
はい、大事だと思います。
なんか出題の傾向も分かりますし、何よりね、はい、当日の自信にもなりますものね。
そうですね、はい、
はい、そしてね、勉強を頑張るだけじゃなくって当日を元気に迎えるというのもまた受験生にとって一番大事なことかと思いますけれども、古谷さんは受験当日どうだったかとか覚えてらっしゃいます？
はい、受験当日は、いつもより早く起きたりとか、忘れ物がないか最終確認をしたり、して細心の注意を払うようにしていました。
じゃあ特に大きな忘れ物とかもなく、
はい、すごいこう入念にチェックをして、
素晴らしい、
はい、
ハプニングとかは
なかったです。特にはなかったと思います。
素晴らしいです、
はい、
私はセンター試験で鼻血を出したんですけれども、古谷さんはそういうことありました？
鼻血は出してなかったです。
よかったです、よかったです。緊張しませんでした？
あ、でもすごく緊張しました。
どうやってその緊張と向き合いましたか？
そうですね、一旦その深呼吸をしたりとか、あとその友達とかがチョコレートにこうメッセージみたいなのを書いてくれたりとか、お守りを作ってくれたりした友達もいたので、そういったものをこう見ながらとかで、こうちょっと気持ちを高めるようにしてました。
いいですね。当日なんかやっぱ緊張とか不安になった時の心の支えってね、なんかアイテムがあるといいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは古谷さん、受験生の皆さんへのメッセージをお願いいたします。
はい、息抜きをしたり、適度に運動をしたりといった気分転換をしながら、今これからも受験勉強に臨むといいと思います。試験日まで あの時頑張ったなと後で振り返って思えるくらい全力で頑張ってください。応援しています。
はい、ありがとうございます。あの時の自分頑張ったなと思うくらいね、
はい、
頑張って当日臨むということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに古谷さんはもう4年生ということですけれども、はい、春にはもうご卒業される、
はい、
就職ですか？
はい、就職です。
先生になられるんですか？
先生に、はい、一応なります。
わーすごーい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
小学校の先生ですか？
はい、小学校です。
じゃあもうまさに夢を叶えられたわけですね。
はい、叶いました。
どうですか、社会人になる気持ちは？
すごい、こう実感がまだ湧いていなくて、4月から本当になれるんだろうかっていう不安もいっぱいあるんですけれども、その準備をしっかりして頑張りたいなと思います。
いやいや、絶対大丈夫です。もう古谷さんがもう本当素敵な小学校の先生になるのがもう目に浮かぶようですね。
ありがとうございます。
はい、まあ、今ちょっとね想像できなかったりもするかもしれないですけれども、まあ、始まってしまえば、ね、はい、夢が叶ったということで、あの本当生き生きと社会人生活を送られることを祈っております。応援しています。
ありがとうございます。
はい、古谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回は山梨大学教育学部の入試情報について、山梨大学教育学部障害児教育コースの古谷遥さんに詳しいお話を伺いました。山梨大学 Radio Campus、 来週もこの時間にお会いしましょう。